ヨハネによる福音書1章14節から。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。この主の日の礼拝の説教題、この方が神を示されたは、ヨハネによる福音書1章18節から示されました。新共同訳新約聖書の163ページになります。1章18節にはこう記されています。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。私たちは父なる神様の独り子であられるイエス様を抜きにして神様を知ることはできません。神様がどんなお方であられるか、を知ることができるのは、人となってこの世に来られた救い主キリスト、神様の一人も子なる神様であられるイエス様を通してのみです。イエス様の言葉と行いを通してのみ、私たちは父なる神様とその御心を知ることができるのです。ヨハネによる福音書はマタイやマルコとは全く違った仕方で主イエスの誕生を告げ知らせます。この主の日に、主の日の礼拝に与えられましたヨハネによる福音書1章14節にありますように、言葉は肉となって私たちの間に宿られたのです。ヨハネによる福音書はその冒頭から14節までイエス様を言葉、言語の言、一字でもって言葉と呼んでいます。あえて言うならば、葉っぱのように揺れ動く薄っぺらな言葉などではないからです。イエス様は世の初めから父なる神様と共におられ、天地創造の御業においても父なる神様と共に働かれました。御言葉によって天と地をお作りになり、主の民イスラエルに語りかけてくださいました。私たち人間を神様のもとに立ち返らせるために呼びかけ、神様の御言葉によって生きるようにと招き続けてくださいました。神様の御言葉は突き詰めて言えば、人間に命を与える命の御言葉です。しかし人間は神様の御言葉を受け入れようとはしませんでした。そこで子なる神様は 人となってくださり、私たちのもとへとやってきてくださいました。父なる神様が天から語りかけてくださる御言葉が届かないので、肉となってくださり、私たち人間のただ中に宿られたのです。そしてご自身の子なる神様として、父なる神様の子なる神様として、言葉と行いによって語りかけてくださったのです。子なる神様は人間としてこの世界を歩んでくださり、私たちに聞こえる声で、あなたの罪は許された、あなたの信仰があなたを救ったと告げてくださいました。そして十字架の御言葉によって、何よりもはっきりと神様の御心をお示しくださいました。子なる神様が肉体を取られて十字架につけられ、犠牲となられるという行為によって、神様が私たち人間を限りなく愛してくださっておられると語ってくださいました。罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出されるという固い決意を、誤解の余地など全くありえないほどにはっきりと私たちにお語りくださった。使徒信条は、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずと告白します。イエス・キリストという言い方それ自体がすでに信仰告白になっていると言われます。申し上げるまでもありませんが、キリストは名字ではなく救い主という意味です。イエス様をイエス・キリストとお呼びすることで、ナザレ人イエスとも呼ばれる歴史上実在したお方こそ救い主キリストであると告白しているのです。旧約聖書に予言されていた救い主メシアであると告白しているのです。単にイエスを信ずとイエス様の教えや生き様の素晴らしさを称えているのでも、あるいはキリストを信ずと漠然と救い主がおられると信じているのでもありません。イエス・キリストを信ずと歴史上実在された主イエスというお方によってすでに救いは実現されたとの信仰を告白しているのです。キリスト教会が自分たちの力で救いに至る道を切り開くことはできません。主イエス・キリストの十字架において救いがすでに実現されていることを、この世界に告げ知らせることこそが新しいイスラエルであるキリスト教会の使命なのです。主イエスはどのようなお方かと、キリスト教会が始まって以来絶えず問われてきました。イエス様は父なる神様と同じ意味で神様なのでしょうか、それともイエス様は完全に私たちと同じ意味で人間なのでしょうか。 もしイエス様がただの人間でしかないのなら、どうしてあの十字架の出来事によって現代に生きる私たちの罪が許されるのでしょうか。古代の教会はキリスト論争と呼ばれる論争が繰り広げられる中で、主イエス・キリストはまことに神であられ、まことに人であられると信じてきました。使徒信条の第二項は数百年かけて言葉が整えられてきましたが、主イエス・キリストがどのようなお方であられるのかを言い表すのに必要な言葉が告白されているのです。使徒信条第2項は使徒信条の中で最も長い信仰の告白となっています。このことはキリスト教信仰の中心がまさに主イエス・キリストであられ、キリスト教のシンボルが主の十字架であることを明確に指し示しています。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ずはラテン語の本文の語順ですと、そして信ずイエス・キリストをその一人を我らの主となります。真っ先にイエスという個人の名前が出てくるのです。第一項が父なる神を信ずと告白したのですから、第二項は子なる神を信ずで始まるべきかもしれません。しかしイエス様の名前を挙げて、そのイエス様がキリストであられ、父なる神様の一人子、そして我らの主であられると告白しているのです。使徒信条の信仰は歴史上の人物であられる主イエス・キリストの教えと人格に注目し、このお方に信仰がよって立つ根拠を置いているのです。歴史上の人物に根拠を置くことには信仰を曖昧にする危険性があります。歴史上の人物は概然的、おそらくいただろうとしか分かりませんし、どんなに素晴らしい人間であってもその教えと人格も時代の制約を受けた相対的なものに過ぎないと考えられるでしょう。最悪の場合には主イエスが歴史上の人物であること自体が否定され、イエスはいなかった、あるいはいたとキリスト教信者が信じているに過ぎないとされる危険性が、そう考えますと、主イエス・キリストを信ずは実に驚くべき信仰の告白です。信ずと告白し、イエス様に究極の信頼を寄せ、捕らえられ、支えられ、服従するのです。神様以外のもの、被造物を信じることはできないはずですし、信じてはならないはずです。しかし、イエス・キリストを信ずは、イエスという歴史上の人物がキリストである。そのイエス・キリストが子なる神様であるとの信仰を告白しているのです。キリスト教信仰は哲学的な理念や精神的な原理を信じているのではありません。 何か永遠の知恵を繰り返し語っている神話を信じているのでもありません。主イエスという歴史上の人物がキリストである。このお方において主の御心が実現され、主イエスキリストは父なる神様と一つであると信じて告白していたのです。イエスという名前はヤハウェは救う、ヤハウェは主なる神様ですけれども、ヤハウェは救うという意味で、キリストは油注がれたものという意味で、祭司や預言者、そして王に用いられました。まことの祭司、預言者、そして王であられる主イエス・キリストのご降誕によって、神様の救いの御業と御国の恵みのご支配はすでに開始されたのです。そして私たちは主イエス・キリストが再びこの世界にやって来られる世の終わりにおける神様の救いの御業と御国の完成をひたすら待ち望むのです。イエス様は神様の一人子と告白されます。イエス様だけが父なる神様の一人子であられ、神様への信頼と従順に生きられました。そして悪魔的な力による支配の誘惑を退け、父なる神様の御心に従って十字架につけられる道を進まれました。それは使徒信条の第二項に続けて告白されている通りです。この道を歩まれたイエス様は、人々が期待したキリストや神様の一人子のイメージとは合いませんでした。しかし歴史の中で歩まれたイエス様は誠にキリストであられ、神様の一人子であられました。そしてイエス様の人格とその歩みは比類ない仕方で父なる神様を指し示します。それはヨハネによる福音書1章18節に、父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのであると記されている通りです。またこの主の日の礼拝のために与えられました旧約聖書の御言葉、イザヤ書53章1節から5節に予言されている通りであるんです。そしてイエス様は我らの主と告白されます。イスラエルの民は主なる神様のお名前であるヤハウェと記されている箇所を、奴隷の主人を意味するアドナイと読みました。旧約聖書をギリシャ語に訳した七十人訳聖書では、ヤハウェとある箇所を支持し支配する方を意味するキュリオスと訳しました。つまり主は主なる神様を指し示し、イエスは主であるとの告白は信仰告白の中心となります。それではなぜ、何に基づいてイエス様は我らの主なのでしょう。我らがイエス様を主と告白したのでしょうか。教会がイエス様を主にしたのでしょうか。そうではありません。使徒信条によれば、イエス様はキリストである。 神様の独り子であられます。そしてそのことのゆえに主なんです。私たちがイエス様を主とするかどうかに関わりなく、それ以前に主なる神様のご決意によって、そして主の十字架と復活によって、イエス様は我らの主であられます。そうであられるからこそ、私たちはイエス様を通して神様のお姿を知ることができます。それはその独り子をお与えになったほどによう愛される神様のお姿なのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆をたたえます。神様がどんなお方であられるかを知ることができるのは、人となってこの世に来られた救い主キリスト、神様の一人子なる神様であられるイエス様を通してのみです。どうぞ私たちイエス様の言葉と行いを通して、父なる神様とその御心を知る者としてください。キリスト教会が自分たちの力で救いに至る道を切り開いていくことはできません。私たちは主の十字架において救いがすでに実現していると、この世界に告げ知らせ、新しいイスラエルであるキリスト教会の使命に生きるものとしてください。まことの祭司、預言者、そして王であられる主イエス・キリストのご御誕によって、イエス様の救いの御業と御国の恵みのご支配はすでに開始されました。どうぞ私たちを、主イエスが再びこの世界にやってこられる世の終わりにおける神様の救いの御業と御国の完成を待ち望むものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。